それでは大変お待たせいたしました。誰かにとって大切な誰かを思い伝えます、ハートの架け橋のコーナーです。記念すべき第1回目、お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。西舞鶴にあります美容院アトリエトゥーレから後藤貴博さんにお越しいただきました。後藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではですね、簡単に今日お聞きいただいております皆さんに向けて自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。京都府舞鶴市、白鳥街道沿いにあるアトリエトゥーレという美容室を経営している後藤貴博です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。あの、今さっき伝えていただきましたが、はい、場所がちょうど、日赤舞鶴赤十字病院の向かいの、ね、はい、通りをずっとこう、
はい、西舞鶴
の方に、はい、上がっていただきますと、左手の方にあの、のれん、あ、のれんじゃない、この上りがですね、ね、あの、はたはたとこう揺れているところがあるのですが、はい、ご存知の方結構いらっしゃると思うんですが、そこにですね、医療用ウィッグ扱っておりますというようなね、はい、あの、上りが印象的なアトリエトゥーレさんなんですが、はい、今日はですね、この医療用ウィッグと、あと今注目されているヘアドネーションということについてですね、ちょっと詳しくお話をお聞きしたいなと思っているんですが、はい、まず医療用ウィッグの方からお聞きしたいんですけれども、
はい、
どんな医療用ウィッグ取り扱われてもうどれくらいになられますか。
医療ウィッグ取り扱ってもう 4,5 年になると思いますね。
あ、そうですか、はい、その医療用ウィッグをですね、取り扱おうって思われたこうきっかけってどういったことだったんですかね。
そうですね、はい、きっかけは大阪の友達の美容室が、
はい、
医療ウィッグを取り扱ってて、
はい、
もうすごい素晴らしいことだなと思い感動し、これは僕も舞鶴 で持ってこれると実感して、
はい、
舞鶴に持ってくることを勉強することをやりました、
うん、なるほど、はい、で、まあ、病院も近いっていうところもあるんですけれども、冒頭でも言いましたが、私自身がですね、実はそのがん治療を受けたことがありまして、髪の毛が副作用で抜けるっていう体験もした時にですね、あの、抜ける前っていうのはやっぱりこのいろいろこう治療に対する不安もただでさえたくさんある中で、そのじゃあウィッグは何がいいんだろうっていう、もう考えるゆとりが実際のところはないんですよ。だけど、はい、すぐ用意しとかなければいけない。でまた用意ができるってことが、分かった瞬間安心に変わるんですよね。一つ不安なことがまずよしとなったっていうことになるんですけども、まずそのトゥーレさんの方ではどういう流れで、どういう手順を踏んで、医療用ウィッグが手元に届くまでの段階を踏むような流れになりますでしょうか。
はい、そうですね、うん、初め髪の毛のある状態を、はい、カメラで撮らさせてもらって、
はい、
その状態に合うウィッグをカタログから調べてもらって、うん、それを、抜ける状態と抜けた後フィット感が違いますので、そこでまた僕がハサミを入れて、
はい、
形を整えて、
うん、
1個のウィッグカツラを仕上げていきます。
はい、あ、なるほど。
だから抜ける前に1回カウンセリングさせてもらって、うん、抜けた後にもう1回フィット感を調節して、もう1回カウンセリングプラスカツラの調節して一つのカツラを作ります、
うん、あ、なるほど、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。抜ける前っていうのは実際本当髪の毛があって、次脱毛した後に被るとね、すっかすかなんですよね、
はい、
本当にブカブカな状態なので、なんとかしてこうヘアキャップなどいろいろこうね、駆使してるんですけれども、今度ずり落ちないかが不安だったりとか、はい、本当するんですよね、はい、なるほど、そういうことをしていただけるんですね。で、途中の、メンテナンスとかも受けていただけるというふうに聞いたんですが、
はい、もちろんメンテナンスが一番大切なんで、
うん、
カツラのメンテナンスって皆さんよく分かんないと思うんですけど、
はい、
基本カツラは毎日洗うもんじゃないんです、
はい、
匂いがしたら洗うってもんなんで、うん、
はい、
でもカツラは やっぱり出してすぐ帰ってこないと、出してしまった時ってカツラのない状態なんで。
そうですよね。
なるべく僕は地域密着でしてるんで、
はい、
夜に預けてもらったら次の朝に届けるようにはしてます。だから実質1日で仕上げるようにはしてますね。
ありがたいです。そういうなんかこう患者さんの生活にこうなんていうんですか、こう想像をね巡らせて寄り添って提供していただけるっていうのは、もう本当にこう患者さん側として、私なんか代表して今俺言ってますけど、すごくありがたいことなんですよ。で、あの洗うっていう行為を自分でやってみたことがあるんですね、はい、するとね、本当もうこれでもかっていうぐらいパッサパサにやっぱなってしまって、はい、いろんなことやっぱやってみるんですけど、はい、だんだんゴワゴワゴワゴワ絡まってきてしまうんですね、うん、そういったこともじゃあもうまるでなかったかね、サラサラに。
そうですね、カツラをずっとつけてると、うん、はい、基本やっぱりこう肩とかの服に擦れて静電気が起きるんです、うんうん、
はいはい、
静電気が起きると髪の毛ってこうチリチリチリとちょっとビリビリビリとしてくるんです、
はい、
それはどうしてもあのメンテナンス出さないと治らないんで、
うん、
美容室 あのプロの技術でちょっと伸ばしたり、うん、ピリピリを取る作業、最悪少しだけ切り込むってことしないとカツラは綺麗にならないんで、
はい、
やっぱメンテナンスが一番大切ですね。
そうですよね、はい、そしてあのまたなんていうんですかね、生えてくる時っていうのが一番困ったんですよ、
はい、
自分の中ではですね。であの抜けた時にバッチリの状態でこうね、例えば後藤さんのところでしていただいてメンテナンスも日々していただけてってなって、あと生えてきてからっていうのは結構こう持ち上がるし、はい、かといって取るにはまだ早いしっていう、はい、もう本当一番難儀したのは、ね、私もうね誰も教えてくれなかったのはここだったんです、はい、生えてきてからどうしたらいいっていうのがね、多分皆さんぶつかる壁なんですね、はい、ここ後藤さんのお店だとどんな風なことを提供していただけますか。
そうですね、僕側としては提供するのは、
はい、
一番初めにウィッグ作った状態から、
はい、
ちょっとずつウィッグを切り込んでいく形にしてって、
はい、
最終ショートぐらいまで切り込んで地毛と髪の毛が似たような状態になると、
うん、
今度は、医療ウィッグって1年のスパンで考えるんですけど、
はいはい、
その1年の後半最後地毛とウィッグが似たような感じになってカツラを外して卒業っていう感じにしますね。
もうね、治療してる人みんなが憧れる瞬間なんですよ、はい、脱ウィッグとか言ってよく言いますけど、はい、卒業いい言葉ですね、はい、なんかそれと同時にこの病気からもなんかこう遠くなる気がするので、いやその流れすごく素敵ですね、
はい、
そうなんですよ。やっぱね、急にねこうボブからボブ、私はボブヘアを選んでやっていたんですが、急にこうよし今日から脱するぞと思ってこう決意するんです自分で。で取った時にベリーショートじゃないですか、はい、そうするとやっぱり今までなんとなく分かっていたけど声かけずにいてくださった方々も触れずにいられなくて、思い切ったねとかね、思い切って経営ショートカットにしたねって言われるんですけど、心の中でうん違うめっちゃ生えたんこれって思ってるとかいうことがね、まあ、よくあるんですよ。でもそういうなんか人の目に触れる時にいつもこう笑顔でいなきゃいけないんだけど、そこをねこうちょっとずつウィッグを本当の自分に今度逆に短く切って近づけてって合わさったところで卒業するっていうその考え方がすごい素敵ですね。やっぱどうですか、皆さんご利用なられていらっしゃるお客様方は笑顔でやっぱご利用されていますか。
そうですね、
うん、
最後はやっぱ笑顔になりますね。やっぱりそういう大きな病気になるとすごくいろんな負担があると思うんですけど、
はい、
髪の毛に対する負担はそれでなくなるんで、
う
ん、
そう
やっぱり一つの負担がなくなるとまたそれになくなった負担分一つの治療に専念できるんで、
う
ん、やっぱそこが一番大切なところやと思いますね。
本当にもうおっしゃる通りです。もうその今その全てだと思うんですね。なのでその髪の毛ってね、あの命には変えられないんだけれども髪の毛はまた生えてくるよってみんなに励ましてもらうんですけど、でもその1年間約1年の治療の間のもうウィッグって相棒、もうその人そのものですもんね、はい、やっぱそこをすごくこう後藤さんは大切にしてくださっている美容師さんなんだなということをすごく、はい、思いました。 後半にですね、まだまだ次のことを聞いていきたいと思うんですが、ここでちょっと一曲聞いていただきたいんですが、なんと今日の、リクエストは後藤さんのお嬢さんからねいただいたんですね。はい、誰のなんていう曲かご紹介いただいてもよろしいですか。
星野源の恋です。
はい、ね、子供が大好きなあの曲です。それではお聴きください。星野源で恋です。さあ、それでは引き続き、美容院アトリエトゥーレから後藤貴博さんをお迎えして、アミペがお相手でいろんな医療用ウィッグだとかヘアドネーションについてお話を伺ってまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほどですね、医療用ウィッグを取り扱っていらっしゃるということ詳しくお聞きしてまいりましたが、医療用ウィッグと一言に言いましてもですね、いろいろ幅広くあると思うんですが、その医療用ウィッグを選ぶ一つの基準に、どうしてもですね、まあ、治療のこともあるし、まあ、いろいろ迷いがあると思うんですが、その選ぶ時の参考の一つにですね、価格のこととか、
はい、
まあ、質とか、その人にとって、まあ、いろいろあると思うんですね。はい、一つの参考になんですが、後藤さんからのアドバイスがあれば、ちょっとこういうところを参考にして選ぶといいんじゃないかなっていうことあったらちょっと教えていただきたいんですが。
はい、ウィッグって本当は価格帯がすごくたくさんあって、
はい、
もうどれを選んでいいか正直分かんないと思うんです。
はい、
だいたい6万円から100万円ぐらいまであるんで、はい、すごく幅広くてびっくりするんですけど、
はい、
やっぱり髪に対する人それぞれ価値観が違うと思うんです。
うん、
だから自分が髪にどんだけお金をかけてるかっていう一つの目安として、
はい
はい、私は1年間で何回美容室に行ってるんだろうっていうのをさっき考えるとすごく価格帯がはっきりするんです。まあ、一つの例としてはだいたい今一般で2ヶ月に一遍カットカラー、
はいはい、
まあ、だ
い
たい1万円ぐらいするとするじゃないですか。
はいはい、
そうすると1年だったら6回、
うん、
6万円、
はい、
それでね、ヘアケア商品スタイリング剤ですよね。
うん、
それプラスしてだいたいそうですね、6万円から8万円ぐらいのウィッグが、うん、多分その人には相当のウィッグやと思いますね。
なるほどなるほど、
髪の価値がそうさしてますね。
なるほど、本当ですね。
一方で、うん、髪の毛をすごく大切にしてる人、うん、ヘアケア、はい、私すごい凝ってるの、
うん、
1ヶ月に一遍カットトリートメントをしてるしパーマもしてる、うん、ってなってくると1ヶ月だいたい1万円使うとすると、
はい、
やっぱ1年で12万円
で
ヘアケア商品プラスするとやっぱりこうね、20万円ぐらいするんで、
うん、
やっぱその人はやっぱ20万円からまあ30万円ぐらいのカツラあると、うんうん、まあ、価値観としてはちょうどいいかな、うん、
なるほど
って思いますね。
あ、そういう風な考え方が本当ですね。はい、だってその間美容院に行くことも なければ髪の毛を染めに行ったりするっていうことをしなくなる、
はい、
代わりにウィッグで、
はい、
自分の相当のものを判断するときの判断材料としては本当ですね。
はい、
そういう考え方があるんですね。
はい、
なるほど、ぜひねその考え方参考にしていただきたいなと、ね、思います。すごいな、いい勉強になった。やばい。で次なんですが、はい、でこの医療用ウィッグに通ずるお話なんですけれども、ヘアドネーション、
はい、
よくね最近インターネット上でも目にしますし、活動として、まあ、だいぶ世間に認知されてきているのではないかなと思うんですが、ヘアドネーションとは一体どういうことか今一度後藤さんの方からご紹介いただきたいんですけども、お願いします。
はい、ヘアドネーションっていうのはやっぱ最近巷ですごく目にして、はい、有名人の人が私ヘアドネーションしたのよ、
はい、
長い髪の毛を短く切ったのよってよく聞くと思うんですけど、
はいはい、
31センチ以上あれば
31センチ、はい、
ヘアドネーションに寄付できます。
はい、
その寄付された髪の毛がどうなるかっていうと、
はい、
青少年ですね、18歳未満の子供のカツラになります。
うん、はい、はい、子供なんですね。
子供対象ですね。
はい、
それはこの抗がん剤じゃなくて、
うん、
いろんな病気のために毛がなくなった人たちに無償でカツラを提供とする団体なんです。
はい、あ、なるほど。
で僕がこの辺で切った髪の毛を そうですね、2ヶ月に1遍ぐらいそっちに、はい、郵送します、
はい、
それでそっちでカツラを作ってもらってる感じですね。
なるほど。そしたらこの団体に、はい、カツラを欲しいと希望している子どもたちがいて、そこに、後藤さんとかがされているお店で、髪の毛31センチ以上
そうです
から、受付ができてですね、はい、カットした髪の毛を送る、
はい、
するとカツラにしてくれて、それを18歳未満の子どもたち、カツラを必要とする子どもたちにカツラとなって提供するということですね、
はい、
なるほど、すごい素晴らしい。こんな活動いつからこんなあったんでしょうね、うん、もう結構日本に入ってきてからは、でももう結構数年経って、そうですね、数年、
僕は3年前からやってるんで、
後藤さん自体は3年前からもうすでに行われていたんですね、はい、でこの髪質の条件だとかですね、はい、長さは30センチ以上というふうに聞いたんですが、はい、何かその他条件ございますか？
それがないんです。
ないんですか？
ないです。基本的に、はい、30センチ以上あれば髪の毛は何でもいいんです、
はい、
それがパーマ当たってようが、はい、癖毛だろうが、はい、傷んでいようが一切関係ないです。
じゃあ私のこのゴワゴワでも大丈夫？
大丈夫ですね。
例えばなんですが、はい、ヘアカラーをして、はい、ブリーチをして、はい、メッシュを入れた、
はい、
そんな髪の毛でも大丈夫なんですか？
もちろん大丈夫です、
な
ぜかというと、はい、カツラ作る時っていうのはその髪の毛自体の色を抜いて、
はい、
癖を伸ばしてさらに色を入れて一つのカツラを作るわけになるんです。
あ、そうなんですね、は
い、だから髪の毛だったら基本的に大丈夫です、
はいはい、そういうことだったんですね。ここがね、みんなね分かってなくて、はい、なんだかこうやりたいんだけど、どうなんだろう、この私のこんな髪の毛でその子供に提供するならなおのこと、はい、余計こんな私のもう、はい、まあ、バージンヘアとは呼べないもうこの毛を提供なんかできるんだろうかと思っていたんですね。できるんですね。
できます。
じゃあもう何か誰かのためになりたいと思っていた、はい、人たちには朗報ですね。31センチ以上髪を伸ばして、はい、アトリエトゥーレー駆け込めば、はい、ね、2ヶ月に一度このヘアドネーションに提供を送っていただくことができるということですね、
はい、
分かりました。 そしてまたこれが、まあ、今度は子供用ですけども医療用のウィッグとなって皆さんの笑顔の架け橋に、ね、なっているということですね、はい、いいですね。こんな風に誰かが提供してくれているなんて子どもたちも喜んでいることでしょうね。
そうです ね、
ね、直接
やっぱ捨てるもんなんでね、うん、髪の毛なんて。
そうですよね、はい、やっぱこれって美容業界でも常に考えていらっしゃったんでしょうね。この毛を何かの役に立てれないかなっていうことを、はい、ありがたい、あれ本当ありがたいですよ、ね、でその他トゥーレさんではですね面白い教室をなさってるんですよ。ぜひねこの紹介をさせていただきたいんですけども、どうぞ後藤さん教えていただいてもよろしいですか？
ありがとうございます、
はい、
トゥーレではね、はい、もう5年以上前からチャイルドカット教室っていう教室を、はい、まあ、開いてるんですけど、だいたい年に3回開いてるんです。
はい、
綾部と、舞鶴と、はい、高浜
と
っていう感じで開いてるんですけど、
はい、
まあ、これは何かって言ったら、うん、お父さんお母さんでも前髪カットを切れるんだよっていう、
うん、
前髪カットを僕がお父さんお母さんに教えるという教室ですね。それをしてます。
すごい、
はい、
それに参加すると前髪のカットを無料で教えていただけるんですか？
もちろん、だいたい1時間の講座なんですけど、はい、30分前髪カットの切り方を僕が人形を使って、
はい、
切り方を教えます、
はい、
そしてあと30分は北ちびっこみなんを、その人に合った髪質をお父さんお母さんに教えながら僕がカットの切り方を教えます。
え、後藤さん聞いてくださるんですか？
はい、もちろん切ります。
そこに参加した子供たちの、
はい、全員切ります、はい、
年に3回もってやってしないらダメダメダメなるほど、はい、これもうぜひ舞鶴でも開催されるのは今年はまだですか？
はい、今年はねもう決まってますね。
あ、いつでしょうか？
今年はね、城南会館ですね。
はい、城南会館で、
城南会館でやりますね。
はい、
ね、日にちがね、
はい、
ね、城南会館いつだったかな、
また
10月9日ですね。
10月9日、秋、はい、秋口に、
はい、10時からですね。
場所が城南会館さんでですね、はい、これ申し込みはどんな風に？
これはね、うん、事前に城南会館の方に言っていただいたらいけると思います。
なるほど。じゃあ城南会館さんの方で、はい、受付をしてくださってるわけですね。わ、はい、かりました。じゃあこちらの詳細はまた追ってですね、はい、Facebook の、 あの今回のポッドキャストを上げるときにですね、はい、またあの載せさせていただいて皆さんご注目いただきたいなと思います。でですね、最後の方になりましたが、アトリエトゥーレさんの方ではですね、医療用のウィッグを扱うにあたりましてですね、まあ、あの私患者を代表しまして思うのが、この生えてきた髪の毛本当バラバラに生えてくるんですね。で、あのその時に隣にいつもキラキラして可愛くおしゃれをしに来た、お客様の隣でその頭をさらして、ベリーショートにね綺麗に整えてくださいって行く勇気がやっぱりなかなかなかった経験があるんですよ。でそういう、ま、療養中のまたその女性の方々が日常に変えていく本当卒業を迎える瞬間ですね。いろんな配慮をトゥーレさんの方ではしてくださっているということをお聞きしました。で、どういうような体制でですね、そういう患者さんといいますか、その療養中の方々を迎えて、ご相談から最後の卒業までしていただけるか、その環境をちょっとご紹介いただきたいんですけれども。
はい、はい、環境としては、はい、もちろん結構大切なお客様なんで、
はい、
ちょっと個室みたいな感じでご相談させていただいて、はい、そこでカツラフィッティングさせてもらって、その個室でフィッティングプラス調節させてもらう感じになりますね。それでその完全予約にしますんで、
はい、
なるべく他のお客様と顔合わせしないように時間配慮はしますね、はいはい。
なるほど。そして、預かった1年間お供にする医療用ウィッグに関しましてはメンテナンスも受けていただけて、はい、そしてそれが本当だったらね、数日間もしくは1週間ぐらい預かられて送ってっていうことをしなければいけないところ、トゥーレさんで行っていただけるので、
はい、
ね、夜に預けたら翌朝にはお渡しできるっていう配慮があるということをね、はい、前半でご紹介いただきました。なんかね、もう本当に療養しているみんなの味方だなと思うんですよ本当にありがたいです。また後藤さん、またこういうような情報ですね、はい、こんなことありますっていうことがありましたら、はい、ぜひまたぜひお越しいただいて、はい、いろいろとお話しいただきたいと思うんですが、また来ていただけますか。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。本日はアトリエトゥーレの後藤貴博さんにいろいろと詳しいお話聞かせていただきました。本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。